今日は手を触れると、と題して御言葉を取り継がせていただきます。おはようございます。前回の緊急事態宣言で、この配信で礼拝を捧げるようになったとき、実はそのときも私の担当のときだったんですね。今回も私の説教の番のときに、まさかのこの配信の礼拝。なんかこれも神様にとって意味があるのかなと思いながら、今日の御言葉と向き合ってきました。先週からじゃないですね。この1月に入ってからですね。イエス様の癒しのシリーズで御言葉がずっと取り継がれてきています。癒し、いろいろなものがあります。病気や体の不調など、身体的な癒し、また苦悩や感情の不安定さなど、精神的な心の癒しもあります。目に映るもの、目に映らないもの、様々な形で癒しはなされます。癒しや助けを求められた神様は、すべて癒してくださるお方です。それが私たちがたとえ一瞬の思いだったとしても、その場のとっさの助けの声だったとしても、それでも神様はそれを受け止めてくださる方です。重い皮膚病の人の癒しから始まり、百人隊長は部下の病を癒していただきました。そして今回はペトロの姑の癒しと、大勢の悪霊に取りつかれ病に苦しむ人々たちの癒しのことが描かれています。イエス様に癒されるというその体験は同じことです。イエス様がお癒しになります。しかし、その癒しはよーく御言葉に聞いていくと様々な違いがあります。その違いに目を留めながら、イエス様の隠された思いに心を傾けて今日の御言葉を聞いていきたいなと思います。毎回この背景をお話しされていると思いますけれども、イエス様は弟子たちに天の国の住人としてこの地で生きるための知恵を教えられ、山を下られ、まず行ったことが癒すということでありました。人として扱われず隔離されたその中で生きていた皮膚病の人をまず癒しました。また、この時代では天の国の住人になること、それが叶わないとされていた異邦人の役人の信仰を受け止めて、その願いを聞き入れ、部下の病を癒しました。今まで律法が全てだった、本当にその神様との関係、またその人々の理解を覆すようなやり方で、また選び方でイエス様は癒しをなされたわけです。逆に言えば、本当に癒しの必要なところにイエス様は手を差し伸べられました。これが実は新しい時を表し、救い主イエス様が本当に神の子としてその権威を用い、そしてその神の力を表す機会となったわけです。マタイは本当にその時代のことを比較してというか、その時代に神の民として生きていたユダヤ教の人たち、その人たちに新しい救い主の登場を知らせるために、旧約聖書の予言の言葉を 様々用いてイエス様の歩みと照らし合わせていろいろ描いています。そして今日のところも旧約聖書の箇所が書かれ、そしてそれが引用され癒しのことが書かれているわけです。それでは早速今日の箇所に入っていきたいと思います。14節、15節をお読みしますので、もし一緒に開いている方はお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。イエス様はペトロの家に行かれたとき、姑が熱を出して寝込んでいるのを目にしました。姑ですから女性です。この時代、女性や子供は人口の数に数えられない、そのような扱いを受けていました。また、その時姑が寝込んでいましたけれども、ちょっと熱を出して寝込んでいたというわけではありません。放っておいたら死に至るかもしれない。本当にそのような命に関わるような熱を出して寝込んでいたわけです。その姑にイエス様は目を留められました。この時代は本当にそのような女性に男性が手を触れることもできないようなそういう時でもありました。しかし人として数にも入らないそんな小さな存在の姑にイエス様は手を伸ばしそして触れられ熱が下がったわけです。おそらく周囲の人たちは驚いたと思います。そのぐらいに世の教えに縛られ、そしてそれが最もだと思って生きていたわけです。イエス様は本当に必要なところに手を差し伸べ癒されました。イエス様の手が彼女の手に触れると、彼女の熱は下がり、自ら立ち上がりました。そして、イエス様たちをもてなしたと書かれています。彼女は、病を超えて、そして神様からのいただいた力で立ち上がったのです。触れられた彼女は、イエス様をもてなしました。もてなす、これは使えるという意味もあります。彼女はイエス様に仕えるものとなったわけです。癒しを通して神様と出会う人がいます。また神様に触れられ神様を知ることもあります。イエス様に触れられた彼女は、イエス様の神様からいただいたその神様の力、神様からいただいたっての変ですね。イエス様は神様ですからね。本当に神の子としての権威と、そして力と、それを彼女は悟ったわけですね。そして、この方はただの人ではない。神様から神様に属する人なんだ、と心に思ったと思います。だからこそ、彼女はその後、イエス様に仕える歩みをしていくわけです。このように癒しというのは神様を知る手段でもあります。私たちに神様ご自身が触れてくださり、神様ご自身を経験させてくださるというか体感させてくださるわけですね。そのような生ける神様との出会いは本当に強い信じる心を与えます。これはとっても大切な経験だと思います。ペトロの姑の癒し。本当にこう、 2節をまたいで書かれていて、本当に普通読むとしたらさらっと、あ、癒されたんだなと読み過ごしてしまうような箇所かもしれません。でも本当にその彼女が神様と出会って、そして癒されたことを通して神様に仕える従うものとなること、本当にそのような生ける神様との出会いっていうのがいかに大切なことか、それをしっかり私たちは受け取っていきたいなと思います。次に、夕方になって悪霊に取り憑かれた者たちが大勢来たと16節に書かれています。16節をお読みしたいと思います。夕方になると人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。イエス様は今まで癒しをなさってきました。イエス様の噂を聞きつけた人たち、耳にした人たち、その人たちがおそらく悪霊に取り憑かれた人たちを連れてきたのではないかなと思います。その大勢集まってきた人たちは皆、イエス様なら必ず癒してくださると信じた人です。そしてイエス様はその願いに応え、集まったすべての人を癒されました。彼らが信じたのは確かにイエス様のその力です。しかし彼らが望んでいた本当のその思いは、病や悪霊といった苦悩の根源を取り除いてほしい、今のこの状況から何とか救い出してほしい、その思いだったかもしれません。そしてそれはもしかしたら一時の思いかもしれません。本当にイエス様と深く交わってイエス様に願い求めたというよりは、現状から逃れたい、現状から救われたい、そういう思いから出た癒しへの求めだったかもしれません。他の箇所にからし種一粒の信仰の話があります。本当に私たちの最初はこのような小さなからし種一粒の信仰かもしれません。でもですね、イエス様はその信仰に目を留めてくださるんですね。私たちはですね、すごく人のいろいろなものを見るとき、他人を見るとき、また、本当こんなこと言いたくないですけれども、同じクリスチャン同士であっても、あの人の信仰はとか、これは違うんじゃないとか、そういうことを耳にしてしまうことがあります。でもですね、イエス様は、たとえほんの一時でも、その人が苦しい中でイエス様に声を上げるなら、その動機が不純であっても、どんなことであっても、答えてくださる。それを決して、これは違うとは言わないんですね。たとえそれがイエス様の御心にかなうような信仰でなかったとしても、信じるというその小さな一点だけに答えてくださる。そのようなお方であることがわかると思います。この後のことは何とも書かれていないので、やったラッキーと言って飛び跳ねて帰っていった人もいるかもしれません。また、ああ、この人は本当にただの人ではない。やっぱり神様から来てる人なのかもしれない。救い主なのかもしれないと言って信仰を持った人もいるかもしれません。本当にイエス様は心が広くって、イエス様を救い主として信じるその間口というのはとっても広いんだなと思います。癒しという直接触れる技を通して神様を知らせることもあれば、 不純な動機、また一瞬の思いの、その信じるという、その気持ちに応えて、そして、招いてくださる。それを許して、身元へ近づけてくださる。そういうお方なんだな、と思います。私たちに、イエス様は、本当に救いのチャンスを与えてくださっています。また、本当に人の苦しみを放っておかないんですね。たとえその人がどんな存在であっても、どんな状況であっても、本当にその人が困っていて声を上げたならば、必ずそれに応えてくださいます。こんなことお願いしていいの？こんなことしてくれるの？こんなこと言えないよね。自分はそんなこと言う資格ないよね。私たちは自分の心の内で本当はイエス様に助けてほしいのに、イエス様の救いを信じたいのに、そうやって言い訳をしてセーブをかけてしまう。そうやって一生懸命言い聞かせて諦めさせてしまう。でもですね、小さな信仰の勇気、本当にからし種、ちっちゃな種です。ごま粒よりちっちゃな種です。その小さな信じるという気持ちをしっかりと捉えてくださる、そういうお方。その方に本当に癒しということを通して近づけてくださること。そのことを、この悪霊を、から癒された人たちの姿から私たちは得ていきたいなと思います。そして、その後にですね、実は旧約聖書のイザヤ書の御言葉が書かれているわけですね。17節のところ、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。それは預言者イザヤを通して言われたことが実現するためであった。彼は私たちの災いを負い、私たちの病を担った。神様はご自分の必要に応じ、ご自分を必要とされる人に本当に応えてくださり、目に見える形で癒しを行うことがあります。イエス様の本当の使命、それは罪の許しと神様との和解、それを私たちに与えてくださる。本当にその救うという使命があります。これは見えないところの、ところにあるものです。しかし、その見えない、その本当の使命の中に、この癒しという見える使命があること、そのことを本当にこの御言葉は語っているなと思わされました。今日の先ほど読んだ御言葉は、実はイザヤ書の53章の4節に書かれています。ちょっとお読みします。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだ、と。イエス様はまだ十字架におかかりになっていません。でも人としてこの地上に来られた時から、そしてこのような癒しの技をなさっている時から、もうそのすべてが十字架にあって、またイエス様のその人生をかけた贖いの技にあって、私たちは神様からいただいていることを覚えたいなと思うわけです。このような奇跡的な病や、本当にこの体の癒しや心の癒しっていうのは、私たちが実感できる癒しです。でもですね、マタイの福音書でこの最後にあるところにあるように、それと神様の から本当に私たちが罪を許されること、そして神様と和解して永遠の命をいただくこと、その神様の救いを受けるということは実は究極の癒しの技なわけですね。本当はイエス様はその究極の癒しの技をみんなに与えたいと思っているわけです。だからこそここにイザヤの御言葉が記されているのではないかなと思います。ずっと私たちに身近な目に見える形の分かりやすい本当に癒しの技が書かれていました。そこにはイエス様のお人柄、本当に神様のご性質を見るような愛と憐れみ深い癒しの技が書かれていました。重い皮膚病の人は本当に人から一般の人とは隔離されたところに住まわされ、絶望の中で死ぬのを待つように、また人の目を避けるように生きているその人たちを癒し、そして普通の生活が送れるようにしてくださいました。また百人隊長は本当に、百人隊長は異邦人でありますから、この時代本来神の民としてその中に入れない存在、その人のその信じる心に神様は目を留め、そして彼の部下を癒したわけです。しかしこのような私たちが分かりやすい癒しのその一番の奥底にイエス様は本当はあなたに救われてほしいという思いを持っていることがすごくよく感じ取れます。イザヤ書の53章は苦難のしもべな歌とも言われています。イエス様の苦難の生涯の予言と言われ、本当にその十字架の苦しみが描かれています。53章は旧約聖書の1149ページにありますけれども、本当にこうやって53章って思っただけでも涙が出てくるぐらいに、本当にイエス様の生涯がどれほど苦しいものだったか、そして私たちのそのいろいろな痛みや苦しみ、また根本にあるもの、その一切合切のすべて、私たちの生き様を苦しめるものをイエス様は背負い担い、十字架におかかりになった、そのことがここに記されているわけですね。そしてこのようにイエス様が一番最初になされた癒しも、その十字架とともに消えていること、本当にその十字架とともにそこのから解き放たれていること、それがわかると思います。私はですね、イエス様と出会ったのは本当に不思議な出会いでした。私はゴスペルでこの教会、この勝田教会に来ていたんですけれども、そこに来ていたあるアメリカ人の女性が私を神様と出会わせてくれました。彼女はですね、拒食症の女性だったんですね。そしてその拒食症の女性の証を聞いたときに、私は一言も自分が拒食の、そういう拒食症であったこと、そのことを誰にも話したことはないんですね。でも神様はその拒食症の彼女の証を私に聞かせました。そして私自身がいつも様々なことに怯え、鎧を持って生きていることを気づかせてくださったんですね。そして彼女の証とともに、もうその鎧は外していいんだよ、あなたはそこから解き放たれて、そして私と共に歩みなさいと導いてくださいました。その彼女とはですね、一回も喋ったことがないんですよ。そしてですね、私英語喋れないんですね。彼女は英語で私を導いてくれました。 そしてこの教会の英語のできる姉妹が通訳してくださって信仰告白をしたんですね。私にとってはとっても奇跡的なというか本当に奇跡の経験でした。私はペトロの姑のように自分が苦しんでいること、そういうことの中で求めるということをせずに神様の方から触れられて神様と出会い癒され救われた一人かもしれません。本当に神様はそうやって癒しという形で私たちにイエス様、また神様の存在そのものを表してくださり、また触れてくださり、出会ってくださる。そして究極の癒しである救いへと手を引いて歩いてくださるお方なんですね。私たちはすごく頭で理解します。そしてこれがこうだからこうだああだと一生懸命頭で納得させて歩みますけれども、実は生ける神は私たちに直に触れてくださる太陽も持った人と変わらないお方です。そして私たち気づかないですけれども、すべての人に、神様を求めるすべての人に、いろんな形がありますけれども、触れてくださっているわけですね。そして、私たちのただ中に実は神様と出会うための奇跡があるわけです。どうぞ皆さん、自分のことを思い返してください。そして、そのただ中に奇跡があることを見つけたいなと思います。そこに神様の究極の癒しである救いの招きが秘められています。そしてその救いの招きに預かったとき、私たちはすべてのことから解放され、神様の最善の中で生きることができます。神様は死にも打ち勝つ方です。ものすごい力を持っています。そして死に打ち勝つ永遠の命を持たれる方です。私たちは死の恐怖に怯えることはなくなるわけです。また、主は、からし種一粒のその信じる心に応えてくださる方です。今の苦しみ、悩み、どんな小さなことも神様は聞いてくださいます。主の御名によって祈るという形で、私たちは特別に神様に聞き入れてもらえる、そのコミュニケーションツールを持っているわけですね。そのような、ありえない奇跡が私たちの中にあって、また私たちをそのありえない奇跡へと神様が招いてくださっていること。そのことを今日、この癒しという見える形からしっかりと受け取っていきたいなと思います。神様は目に見える形で関わってくださいますけれども、その奥に隠された主の思いがあります。ぜひ、その思いに、気づき歩みたいなと思います。皆さんのただ中に奇跡があります。ぜひ神様の奇跡を見つけ、その扉を開いて歩みたいと思います。お祈りいたします。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イエス様がこの地に人となって来てくださる前に、預言者を通して教えてくださったことです。そしてそれは目に見える形で癒しとなって表されました。しかし、そのもっともっと奥深いところに神様の秘めた究極の癒しの技があることを今日この御言葉から知りました。感謝します。私たち一人一人はすでに神の子とされる究極の奇跡を持って、神の奇跡の中に生きています。そして、本当にその招きの手段として、神様は見える形で癒しの技をなされます。どうぞ、多くの人が、 見える形の癒しの技で神様と出会い、そして神様を知ることができますように、また見える形で癒され、神様との関係を築くことができますように、また関係を築いたなら、見えない癒し、究極の救いという癒しの技を受け取ることができるように、どうぞ神様、私たち、なえた足で、その信仰の歩みを歩んでおりますから、手を引いて導いてください。そして、あなたの招きに応える勇気を与えてください。私たちのただ中に奇跡があること、そしてその奇跡が、あなたとの関係を深めること、究極の癒しと、そして死に打ち勝つ命を得、私たちは神の民として希望あふれる人生を歩むことができること、そのことを悟らせてください。どうぞ、様々な妨げはあるかもしれませんけれども、今この試練の中にあるからこそ、本当に癒してくださる究極の癒し主である主を信じ、あなたを信じる者としてあなたと共に、あなたに支えられ、歩むことができるように、その歩むということを宣言する勇気をお与えください。すでに主に救われた者は、どうぞ多くの人に誠の究極の癒しを表すことができるように、奇跡をお与えください。そしてまだ、あなたに、あなたは主ですと、告げることのできない人は、その告げる勇気をお与えください。様々な困難、今、恐れを抱いているかもしれません。それは遥かに超えて、主は、あなたを祝福され、あなたを永遠の救いへと導いてくださいます。どうぞそのことがわかるように、私たちの心を柔らかくし、あなたご自身が生ける形で関わってください。この一週間も生ける主と共に希望を持って歩むことができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。